天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語、ワッサム町についてご紹介してまいります。私、今回第9回どんとこいワッサム夏祭りが行われておりますワッサム町は、総合体育館のすぐ上にあります白樺の林の会場へやってまいりました。ここではこのどんとこいワッサム夏祭りの中で大変大ヒットとなっております企画がありまして、その中の一つがカブトムシ王国というものになっているんですね。絶えず列を作って並んでいるというご家族の皆さん、特に夏休み中の男の子を中心に、子どもたちが大変多くなっています。こちらではカブトムシ王国ということで、まず入場口で300円でですね、このカブトムシの一本釣りというのをまずすることができますので、まずはこの受付で、300円でですね、一つケースをもらえるわけなんですけれども、その中には、木くずと餌となりますゼリーが入っているんですよね。これを受け取って、そして一本釣りのコースへとまずは入っていくということになっております。この一本釣りなんですけれども、今回は限定1000匹ということになっておりまして、すべてなくなり次第終了ということで、うまく釣り上げるコツといたしましては、カブトムシの足に引っ掛けるとすぐに釣れるよということになっておりますので、子どもたちはこのコツを試してみながらですね、ゆっくりと時間をかけて1匹2匹と釣り上げていくということなんですよね。それでは早速なんですけれども、一本釣りを済ませた子どもたちにちょっとインタビューをしてみたいと思います。それでは今まさにですね、カブトムシの一本釣りを終えて、今ケースになかなか収まらないところなんですけれどもね、ちょっとインタビューさせていただこうと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日はどちらから？
今日は旭川ですね。
どうでしょう、このカブトムシ王国というね、カブトムシをメインにしたイベントになってるんですが、はい、やはり旭川から来るにはこの魅力を感じたからでしょうかね。
そうですね、なかなか、カブトムシあんまり触れ合うこともないんで、
やっぱりこういう風に一本釣りですとかね、いろんな楽しみ方ができる会場ってのは楽しいですよね。
はい、そうですね、
はい、今日は一緒に息子さんも来ていらっしゃるんですね。
そうですね。
はい、ちょっと聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
カブトムシ釣れたかな？釣れた？うんと言ってくれてますね。カブトムシどう？怖くない？怖くない。うん、大丈夫。かっこよかった？うん、かっこよかったね。はい、ということでお子さんも大変喜んでいらっしゃいますけれどもね、この後はさてどこを楽しみましょうか？
今度はそうですね、触れ合い動物園にちょっと行こうかなと思ってます。
はい、楽しそうですね、はい、この後もぜひ会場内楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。どうもこんにちは。
こんにちは。
今まさに一本釣りを終えたばかりというところですね。
はい、
今日はどちらからいらっしゃるんでしょうか？
旭川からです。
今日は何人で一緒に来て
る？今日は、ね、6人で。
子供たちも一緒にですね。
はい、そうです。
ちょうど夏休みということかな。
はい、
今日一本釣りなんですけれども、はい、実際に釣ったのは誰かな？
あ、娘が釣りました。
釣りました、はい、ちょっと聞いてみましょう。カブトムシの一本釣りはどうでしたか？
楽しかったです。
楽しかった？難しくなかった？
ちょっと難しかったです。
うん、すぐに捕まった？自分の好きなカブトムシ捕まった？うん、欲しかったの捕まったということで、今日何匹釣ったのかな？
3匹です。
すごいね。でもどれもかっこいいね、大きくてね。はい、今日夏休みということでいい思い出になったね。ありがとうございます。このカブトムシ王国ということで、なかなかカブトムシをメインにしたイベントというのも少ないかと思うんですけれども、はい、どうでしょうか、また来年も来たいなと、
はい、そうですね、はい、
今回初めてのご参加ですか？
いや、僕ね、もう2回、過去に2回ぐらい来たことはあるんです。
やっぱり夏休みの思い出作りにはいいですかね。この後もぜひ会場内たっぷりと楽しんでいただきたいと思います。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。何年生でしょうか？
4年生です。
4年生。今日どこから来ましたか？
旭川です。
今日誰と一緒に来たんですか？
お父さんと妹で来ました。
一緒に来た。今日はカブトムシの一本釣り今挑戦しているとこだけども、どのくらいの時間今一本釣り挑戦してるの？
これで2回目、う
ん、あ、2回目ぐらい。自分の好きなカブトムシ取るのは難しい？
難しいです、
うん、どんなカブトムシが欲しいんですか？
角が長いカブトムシが欲しいです、
うん、あ、そっか、やっぱりそうなんだね。カブトムシのどんなところが好きですか？
強そうなところです。
じゃあ今日も強くて角が長いカブトムシ捕まえるの頑張ってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
一本釣りを終えた子どもたち、この後もカブトムシ王国内いろいろとコーナーが用意されておりまして、出口から出たところではですね、まずおがくずの、無料配布というのがありますので、釣ったカブトムシのために無料でそのカブトムシ専用のおがくずをサービスしてるんですね。ここで皆さん来るときにですね、まあ、ケースのまま持って帰られる方もたくさんいらっしゃるんですが、自分自身のですね大きいカゴをですね持ってきてる方多いですので、そのカゴに釣ったばかりのカブトムシを入れ替えていく、まあ、そんな皆さんがこのおがくずをですねたっぷりと、持って帰っているような感じですね。そしてその他ですね、先ほどまで子どもたちね一生懸命自分たちの釣ったばかりの、カブトムシでですね木を、下から上までですね登る競争をして遊んでいる姿が見られました。本当に子どもらしくですね無邪気に遊ぶ姿が見られて、とてもね楽しい、イベントになっています。その他カブトムシの身体測定をするブースもありまして、こちらでは釣ったカブトムシの大きさを測って一本釣りチケットに書き込もうということでですね、なかなかこう動いたり羽を出したりするカブトムシを自分でしっかりと押さえて、その身長などをね測るんですけれども、体重も測れるようになってるんですけれども、なかなかねこうカブトムシを身体測定するっていうのはね珍しいことかなと思うんですけど、子どもたちはこういった遊びでも楽しんでいました。そしてそのお隣では、今度はカブトムシになって記念撮影をしようということでですね、カブトムシやヘラクレスオオカブト、クワガタムシのですね大きな模型がありまして、こちらはランドセルのように背負うことができるようになっております。このカブトムシをですねかぶって実際に記念撮影をしたりして遊んでいる姿が見られました。そしてそのお隣には、カブトムシの折り紙コーナーというところがありまして、参加者たちがこちら折り紙でヘラクレスカブトを折ってみようということで、ここにござが敷いてあるテントが用意されておりますので、今度は折り紙でカブトムシを作るという体験のコーナーもここにできております。そのお隣のブースになりますが、こちらは世界のクワガタカブトムシの展示コーナーになっております。ここで展示されているクワガタ、それからカブトムシはサマージャンボカブトクジの景品として提供されるものになっているんですが、こちらにはですねなかなか手に入ることのできないサタンオオカブト L サイズ、これが用意されております。私も先ほど見させていただいたんですけれども、まあ、通常のカブトムシよりも二回りそれ以上ですかね、かなり大きなもので、まあ、こういったサタンオオカブトですとか極太ヘラクレス、その他タランドス、フローレスギラファクワガタとかですね、まあ、いろいろ、まあ、こういった、まあ、難しい名前がたくさんついてますけれども、こういったカブトムシが実際サマージャンボカブトクシが、ね、始まる前までここで見ることができるようになっておりまして、特に、まあ、お子さんもそうなんですが、一緒に来ているお父さん、それからおじいちゃんが、まあ、夢中になって見ている姿というのもね、なかなかいいものだなというふうに思うんですよね。はい、それではね、今ちょうどこの世界のクワガタをね、ちょうど展示されているコーナーを一緒に見ていたというね、はい、ご家族の方にインタビューしてみたいと思います。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
今日はどちらからいらっしゃってます
か？標津市からです。
今日はどなたと一緒に来てるんですか？
孫と来てます。今日の孫。
あ、東京から来てるの。はい、夏休みですかね。
そうです。
どうですか、はい、お孫さんと一緒に見ながら
こ
う。
あ、楽しいですね。
はい、あ、本当だ。ちょっとね、お孫さんが見せてくれました。これカブトムシだね。これどうしたの？自分で釣れたの？
自分で釣ったんだよね。
うん、自分で釣った。
今日東京からこのワッサムのカブトムシ王国に来たんだよね。
うん。
どうですか、おじいちゃんのところで過ごす夏休みは？
楽しいです。
カブトムシ王国に来たのは初めて？カブトムシ釣れてどうでしたか？
よかったです。
今おじいちゃんと一緒に珍しいカブトムシいっぱい見てたけど、どれがかっこよかった？
これ
ギラファノコギリクワガタというクワガタですね。おじいちゃん、こういった時間過ごされるのどうですかね、はい、一緒に。
楽しいですね。
いい思い出になりそうですね。
そうですね。
どうでしょうか、また翌年もこうしてもし東京からお孫さん来た時にはね、はい、連れてきてあげたいイベントの一つでしょうかね。
はい、はい、そうですね。
はい、はい、この後もぜひ会場内たっぷりと楽しんでいてくださいね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
今お家で何を飼ってるのかな。
クワガタ。
クワガタ飼ってるの。今日カブトムシ王国に遊びに来て何が楽しかったですか。
あのね、うん、これ見るの楽しかったです、
うん、カブトムシいろんな種類があるよね。お手手よりもすごい大きいのもいっぱいいるね。どれが一番かっこよかった。あ、これはですねヘラクレスの大きいカブトムシですね。怖くない？カブトムシ怖くない？
大丈夫。
大丈夫だった。また来たいですか。うん、また来たい。この後も楽しんでね。
うん、クワガタね、男の子とメスも飼ってるよ。
じゃあこの後もたくさんいろんなカブトムシ、クワガタ見て楽しんでね。どうもありがとうございました。世界のクワガタ展、こちら実は一緒に遊ぶことできるんでしょうか。
触れ合うっていうか、まあ、
触ったりすることが、
できる
ということで、実際に今子供たちが触っているこれは何ていうクワガタなんでしょうか。
これヘラクレスですね。
ヘラクレス大きいですね。
これヘラクレスオオカブトですね。
オオカブト、ええ、これだいたい10センチから15センチぐらい全長ありますよね。
ええ、あります。
子供たちから大人気、ええ、
そうですね、
ですね。
子供だけじゃなくて今大人も
なかなか見ることができなくて、私も初めて目の前で見てるんですけれども、ちょっと子供たちにインタビューしてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今日はどこから来てるんでしょうか。
札幌から。
今日世界のクワガタ展で今一緒にヘラクレスオオカブトと遊んでいるところなんですけど、どうですか。
すごい大きくてびっくりしましたね。
すごいよね。これ手のひらはみ出しちゃうよね。そのくらい大きい。これ触っていて怖くないの。
あ、全く怖くありません。
今日カブトムシ王国でどんなことして楽しんでますか。
抽選会などを楽しみにしていますね。
そうだね。じゃあカブトムシのどんなところが好きなんですか。
角とかがかっこいいので、そこが一番いいですね。
あ、そっか。この後も楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。世界のカブトムシ展示コーナーでは、このヘラクレスオオカブトと一緒に遊んでみたいということでですね、たくさんの子どもたち、そして大人たちがこのテントの周りには大集合しているということでした。それでは続いてはですね、そのお隣のコーナーなんですけれども、こちらは景品はクワガタというジャンボスマートボールが用意されております。この玉が6個以上入るとなんとクワガタが当たるということで、子どもたちは一本釣りでカブトムシをね釣り上げるわけなんですが、ここではもしかしたら今度クワガタがゲットできるかもしれないということでですね、こちら有料にはなっているんですが、まあどちらかというとお父さんの方がハマってですね、子どもたちのために一ついいところを見せてやろうじゃないかという大人の方たちがですね、大変楽しんで取れるまで必死に頑張っているという姿をね見ることができます。こちらのスマートボールで見事クワガタをゲットしたという親子にインタビューしてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今何をしてきたところでしょうか。
スマートボール。
誰と一緒にスマートボールやったんでしょうか。
一人で。
これは6個ボールが入るとクワガタがゲットできたと思うんですけども、どうですか、ゲットできましたか。
できました。
どうでしたか、ゲットできた時の気持ちは。
嬉しかった。
一緒にですね大盛り上がりとなっておりましたご家族の皆さんにですねちょっとインタビューをしてみたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日はどちらからいらっしゃるんでしょうか。
旭川です。
このクワガタなんですけれども、はい、まあ、なかなかこうしてゲットすること難しいですよね。
そうですね。
そうした中でこういったカブトムシ王国というイベントはいかがでしょうか。
あの毎年来させていただいてるんですけど。
あ、そうなんですか。
過去にヘラクレスオオカブト1回当たったことあるんです
。あ、それはね
4年前に。
あ、そうだったんですか、はい、では今年もそのサマージャンボカブトくじでまたヘラクレスをゲットしたいなというところなんでしょうね。
そうです、はい、
でも本当に楽しそうでいいですね、
はい、この後も毎年楽しみしてます。
あ、じゃあお兄ちゃんこの後もヘラクレスオオカブト目指して頑張ってね。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このようにスマートボールなどでも楽しんでいただきまして、大体これがですねカブトムシ王国の楽しみ方というところでしょうかね。お祭り会場内その他にも広くですねいろんなイベントを行っておりますので、ここで一時預かったりすることもできるんですね。皆さんはおがくずを自分のカゴに入れて、そして保冷剤を入れてこの預かり所に預けて、まだまだイベントを楽しもうといったところになっております。でそのお隣にですねカブトムシのスタンプラリーの受付の場所がありまして、なんとここのスタンプラリーにも、有料なんですが参加していただきますと、スタンプをすべて集めるとヘラクレスオオカブトが当たるかもしれないというサマージャンボカブトくじにも参加ができるようになっております。その他餌なども一緒に購入ができることになっておりまして、カブトムシをこの後育てていくという子どもたちにも何でも揃ってしまうというカブトムシ王国、これでだいたい一周したというところなんですよね。まあ、どちらかというと男の子を連れたご家族の方が多いんですけれども、まあ、中には女の子でもカブトムシ大好きという子もたくさんいましてですね、まあ、特に親子で一緒に楽しむ方もいるんですが、友達とカブトムシを、まあ、どっちがかっこいいか競争したりとかね、そういったことを楽しんでいる子どもの姿というのはこちらでもね見ていてワクワクするものがありました。それでは、見事ですね、一等賞の、これはサタンオオカブトを当てたというお友達にちょっとインタビューしてみたいと思います。まずはおめでとうございます。
当たると思ってなかったのでびっくりしました。
あ、本当？どうですかこのサタンオオカブトゲットしましたけれども、今の気持ちはどうでしょう？
すごい嬉しいです。
これ自分でこれから買うんだけれども楽しみですね。
はい。
このカブトムシ王国に来るのは何回目ですか？
毎年来ているので。
当たったことはある？これまで。
ない。
初めて？よかったですね。じゃあこのね見事一等賞のサタンオオカブトこれから大切に育ててくださいね。ありがとうございました。はい。それでは今回このカブトムシ王国ということで、実行委員としてこれまで準備などされてこられましたスタッフの方にお話を伺ってまいりたいと思います。今日お話を伺いますのはワッサム町商工会の部長さんでございます、佐藤さんです。佐藤さんどうもお疲れ様でした。
どうもお疲れ様です。今どうもようこそ。どうも
ありがとうございますまさにですね、はい、今は佐藤さん大きなクワガタの被り物を、
はい、
ね、後ろに背負って
食べちゃうぞってね
、はい、
もう蜜しか吸わないんですけどね、
はい、もうスタッフの皆さんがですねこのカブトムシ王国のために、まあ、本当にいろいろと一生懸命頑張ってらして、そしてまさに今、ね、はい、このカブトムシの、サマージャンボカブトくじが終わったところということでですね、
はい、声ガラガラですね
一大イベントがようやく終わってほっとしたところでしょうかね。
ほっとしましたね。
はい、
これでまた一つ年を取るのかなと
さあこのねカブトムシ王国について少し最後にお話を聞きたいと思うわけなんですけれども、はい、このカブトムシ王国というのは今年で何回目になりますでしょうか？
ね、実はですねこのカブトムシを始めたのは今回で7回目ということになるんです。でどんとこいワッサム夏祭りは第9回なんですけども、
なるほど、
第2回まではこういったことはやってなかったの、うん、まあ、夏祭りだったんですね。で私たち商工会青年部もあの焼きそば屋さんをやったり焼き鳥屋さんをやったりしていたんですよね。
まさかこういったクワガタをかぶるということは、はい、その当時は何 も
考えて
もはい予想してなかったということで、
うん、はい、ただやっぱり当時始めた頃お客さんが1200人とかぐらいしか入らなくてです、これといって目玉もないしこれってまずいんじゃないのかっていうんでいろいろやってみたんですけど。
でそもそもこのカブトムシ王国が始まることになったきっかけというのはどういったところにあったんでしょうか？
そうですね、まあ、カブトムシというのは急にワッサムがカブトムシということをしているわけではなくて、実はワッサムには、まあ、今はなくなってしまったんですけども、はい、ナメコの工場が2軒ほど大きな工場がありまして、
はい、
でまあ、ナメコとそれからタモギっていうタモギダケっていうね塩刈りのタモギダケでね、塩刈りキノコさんとマルシンキノコさんさんと、
はい、
それから白樺きのこさんと3軒きのこ屋さんがあったんです。あのきのこを、
はい、
あのおがくずをそのボトルの中に入れて、
はい、
で腐らして、うん、で菌を入れてでそこから上からキノコが出てくるんですけど、何回かキノコ取ってるうちにキノコが出なくなるんです。キノコ出なくなったポットの中はもういらない廃棄物になるので捨てるんです。で捨てるといっぱい山ができますよね。でその山がしばらくするとカブトムシにとってはすごくいいその堆肥場というんですか、カブトムシ の幼虫の餌になる状態がなんかできてたんですね。
それに気づいた、
はい、
ということでしょうか。
いるんだなっていうのが分かったんです。
それでこの商工会青年部で、はい、このカブトムシというのを一つ目玉にしてはどうかという話になった、は
い、うう
これまでまあ7回目ということで、はい、こうして準備をされてきたこれまでの間の歴史の中で、はい、こう苦労した点とかはありましたか？
そうですね、最初は分かんなかったんですけど、その こういう、まあ、いわゆるお祭りではなくイベントですね、これは。で、こうやってやると、うん、その、はい、私たちも素人の感じでやってますんでね、最初の頃その、まあ、チラシとか巻いてお客さんどんどん来たんですけど、受け入れがきちっとしてなくて、あ、クレームになったんですね、それがね。
なるほど。
もうね、カブトムシ始めて2回目、はい、3回目ぐらいの頃はもう嵐のようなクレームのも
う
大変だったんです。
あ、でも、はい、そのクレームが来るほどカブトムシに期待っていうのは、はい、
それはね、あるんだなと思ったんです、実は。
ある意味嬉しいクレームと言いましょうか、はい、
あ、これ少し
当たったなというか、
当たってきたなと、うん、っていうか、うん、こんなこと今までなかったなと思ってたんで、隣町の幌加内のそば祭りのね、事故員の方とそういうちょっと悩みを聞いてもらったりして、はい、その時に、あ、それは来てるねと、
これがうまく軌道に乗ればいいんじゃないか、はい、ということも、
ね、まあ、食のイベントではないんですけども、
でも見事にこの目玉のカブトムシというのが、まあ、子供だけでなくて、はい、子供を持つ家族にとっても大ヒットしてますよね。
そうですね、なんかそういうこう、やっぱりね、あの喜びの声を僕が言われることがすごく多いので、いや、あんた方面白いこと考えたなと、こう孫が喜んでんだよなってすごい言われるんでね、だからそういう思いで来てるから余計こちらがミスをするとクレームになってしまうっていう、あ、
でも期待度のすごく高いイベントなんですよ ね、 すね、はい、どうでしょう、今年第7回目だったんですがいかがでしたか。
そうですね、今年実はこのイベントはですね、ほとんど8割方気候に左右されるイベントですね。
確かに
雨降ったらどうにもなりませんしね、はい、で場所がこう、まあ、ラジオなんて分かんないんです、この自然のまんまの土というか、
そうですね、森の中
でやってますよね、はい、雨降ったらぐちゃぐちゃで、一回そういうことがあったんですけど、まあ、ひどい目に遭いました。猛烈にそれこそね、最高気温が30度31度になってくる年なんかは、はい、うん、釣ってるカブトムシがちょっとしたら死んじゃったとかっていうことが、
それも大変ですね、
はい、それもクレームになるんですね。
なるほど。
だから私たちは天気予報をやっぱり見ながら、気温を見ながらやってるんで、まあこの時期ですから暑いのはしょうがないんですけれども、今年はちょっと奇跡的にこのようなね、過ごしやすいね、まあかき氷屋さんとかから見ればね、ちょっとふざけんなって言って、売れんかったじゃんかと言われるんですけど、カブトムシにとっちゃね、まあ最高のやりやすい日だった
ですね。
私としてはもう御の字でございます。
本当におっしゃる通りに、もうずっと受付のところには列ができたままで、
そうですね、
最後
そうですね、
一本釣りが終わるまでの間、もう本当にたくさんの子供たちでここは溢れ返ってましたよね。
そうですね、すごかったですね。
ね、いや、そしてですね、はい、私こう見ていてすごくいいなと思ったポイントが、はい、なかなかこうして子供たちがゲームを持ってこう、はいはいはい、夏休み過ごしたりすることも多い中で、はいはい、お友達同士でですね、カブトムシ同士のこうどちらが強いかという競争をしたり、そういった姿が久しぶりに見れたんじゃないかなと思ったんです。
そうですね、アナログですんでね、は
い、そうですよね、はい、なんかこうして子供がまあ純粋にこう自然と触れ合って、はい、まあ、カブトムシを見て感動したり、そういった姿をこう見ることができるというのは、親の気持ちからするとこれはもう最高のプレゼントになるんじゃないかなと思いまして、本当に素晴らしいイベントだなというのをね、今回感じました。こうしてですね、これまでこう7回にわたりましてカブトムシ王国やってきていて、佐藤さん自身が一番こう嬉しいなって思う瞬間っていうのはどういう時なんでしょうか。
やっぱりそのさっき言ったような感じですか、うん、おじいちゃんおばあちゃんが孫が喜んでるんだと、で子供たちも普段多分こういうところで遊ばないんでしょうね。
そうですね、
あんまり見ない顔で喜んで走り回って、転んでも泣かないし、
そうですよね、
ここら辺ボコボコなんでね転んだら怪我でもしてやばいんじゃないかと思うんですけど、そういったクレームはほとんどないんですね。
そうですね、
怪我して帰る子もいるんですけど、まあまあしゃあない、すりむいたわぐらいの程度で帰るんです。だからそういう意味では、うん、帰ってやっぱり今のイベントなのかな、うん、逆にね、
はい、本当にそうだと思いますね。
いすね、
はい、やっぱりおじいちゃんにもインタビューさせていただいたんですけれども、
は
い
は
い、やっぱり
そうなんですか、
はい、東京からお孫さんが来て連れてきたという話だったんですけれどもね、はいはいはい、やはりこう、はい、一緒に世界のカブトムシを見ながら、はい、これ見てごらん、あれ見てごらんっていう、こうちょっとしたね、子供にこう見せてあげられるっていう嬉しいポイントにもね、なってるんじゃないかなと思いました、
ね、は
い、
本当はね、自分も子供いるんでね、
はい、
息子のためにね、
はい、
最初始めたんですけど、実はね、そういうのもあって始めたんですけど、
そういった佐藤さんの親心というのもまた相まって、
はい、お父さんカブトムシね、子供たちカブトムシ好きだから、
そうですね、
お父さんがやったら家にカブトムシいっぱいいる状態になりますんで、
そうですね、
やるぞお父さんとっていうことで始めたんですけど私こういうポジションなもんですから、はい、子供と一緒にね、一本釣りをやるなんていう、そういうね、悠長なことは言ってられないもんですから、
なるほど、
一緒に来たことはなくてですね、
でもきっと佐藤さんの息子さんが逆に 大きくなった時に、
うん、なんかね今でもまあそうですけど分かってるんかな
っていうのは。そうなんですよ、はい、こうしてお父さん頑張ってる姿っていうのを背中を見て、きっと子どもたちがこのあとこういったイベントを僕も大きくなったらやるんだって、はい、いつかこう思う瞬間来るんじゃないかなと思ったりしますね。
そうね、なってくれるとね、いいんですけどね。
いやそうです
ね、まあ、私もねこういう風になろうと思ってなったわけじゃないんでね、分かんないんですけど。
いやでも、はい、今回ですねこのスタッフの多さにも実はすごく驚いたんですけれども、はい、まあこれだけのブースがあるので、はい、いずれにしてもスタッフは必要になるかと思うんですけれども、ね、はい、どの方も割と世代的にはまだ若い年代の方が多いなと思ったんですよね。
は
い
は
い、ま
あ、私たちは商工会青年部ですんで、
はい、
一応上は一応40で定年ですんで、私38なんですけど、はい、それで今年の子なんで部長なんですけど、
は
い、今青年部以外にもですね、
はい、
役場の自治労の、はい、若手の職員の方々も14名ほどお手伝いして、はい、で JA 青年部さんからも5名ほどお手伝いをいただいて、
じゃあみんなで頑張ろうよという、はい、もう一つのこう気質出来上がってるっていう感じなんでしょうかね。
はいはい、まだまだねやりたいことありますんで、ね、うん、もっとスタッフ増えればまだやりたいブースはいろいろあるんですけども。
なるほど、
まあね今やれる、ね、範囲内でなんとかやっていこうかなと思ってますけど ね、今はね。
こうしてカブトムシ王国についていろいろとお話を聞いてまいりましたが、はい、佐藤さん最後にですね、はい、これからこのカブトムシ王国というのを、まあ、ワッサム町のイベントの、はい、一大イベントの一つとしてどういうイベントにしていきたいですか。
はい、そうですね、まだですね実はこうやってお客さん呼んでて青年部頑張れ言われてるんですけど、はい、まだワッサムとしてはそのカブトムシを前面に出した街づくりというのはしてないんですよね。はい、まあ、つまり遊園地もありますけども、
はい、
遊園地も、まあ、じゃあカブトムシの何か乗り物があるのかって言えばないんです。
ただ
やっぱりイベントの入りが大きいのはやっぱり街も商工会もみんな認めてることですんでね、はい、今後やっぱりその遊園地の中で、もっとね、はい、子供たちが遊べるような、
こう
遊園地の中でやれば、そうですね、遊園地で遊んでまた来たらこっち来て、でまた遊園地戻ってっていうことにもなりますん
です、
ね、新たにブースを作らなくてもブースがありますんで、
はい、
あるものを利用する、地の利を利用するっていうのは一つ必要なことだと思うんで、それはお金がかからないことですから、
あ、今あるもので盛り上げていこうという、はい、
そうです、あるものを目先を変えて考え方を変えていこうというふうにしなければならんだろうなと、お金ではないなっていう、内地へ知りってね、
そうい
やっていこうかなと思ってるんですけどね。
そうなんですね、いやこれからまだまだこういった意味では、まあ、期待されるポイントがたくさんありそうなこのカブトムシ王国なんですけれども、ね、今日もワッサム町の人口の2倍ぐらいの人が来たんじゃないかと。
そうです ね、来てるんじゃないですかね。
はい、おっしゃっておりましたけれども、こうして、まあ、もうワッサム町外からも、もう大きくね期待されて、旭川や札幌からもね来る方が大変多いイベントとなっておりますけれどもね、まあ、そういっただけに、まあ、大変な面も多いかとは思うんですけれども、はいね、ぜひこれからもこの子どもたちの期待をですね背負って頑張っていただきたいなと思いましたね。
重いっすね重いんですけどね、頑張ります。
ね、でも私たちのこの周りにも子どもたちの笑顔が溢れていて、本当にねこう子どもたちに楽しんでいただけるイベントだなっていうのをね本当に実感することができました。こんなにね素敵なイベントかともね私も初めて来たんですけれども、思いもしなくて、本当にですね子どもたちが純粋にカブトムシを好きで楽しんでいる表情というのがね感動的でした。はい、ということで今日はカブトムシ王国についてレポートをさせていただきましたけれども、最後お話を伺いましたのはワッサム町商工会青年部の、はい、部長さんでございます、はい、佐藤さんでした、
はい、
佐藤さんどうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。